花子ウィークエンドプラス特別番組 FM マイズル公開生放送。 FM マイズルをお聞きの皆さん、そして若宮海水浴場にお越しの皆さん、こんにちは。いつもはですね、マイズル市にあります西市民プラザ2階 FM マイズルのスタジオからお送りしております花子ウィークエンドプラスなんですけれども、今日はスタジオを出まして、福井県高浜町にあります若宮海水浴場で開催中の日本海シアターより公開生放送をお送りいたします。本日の担当は私 FM マイズルパーソナリティ奥野あかりです。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、ということでね、今は高浜町の若宮海水浴場と言いましてね、先日生放送しました海からさんの本当にすぐね、目と鼻の先にあります海水浴場にいるわけなんですけれども、今ここで日本海シアターというイベントが開催されております。正午からね開催されておりますけれども、私こちらに参りましたのが11時過ぎぐらいだったんですけれども、ものすごい雨と風で寒くて寒くてどうなることやらと思ったんですけれどもね、なんとそれがですね、お昼ぐらいかな、12時過ぎた1時ぐらい先ほどですよね、本当にこのイベントが始まってすぐぐらいから本当にねいいお天気になってね、朝のあの雨嵐風みたいなのが嘘みたいなね感じになっておりまして、本当にね気持ちいいビーチになりました。お子さん方もたくさん、あのお天気になったらやっぱりね、見えられております。で、この日本海シアターなんですけれども、 FM マイズルでもたびたび番組内でねお知らせしてまいりましたけれども、どういうものかと言いますとね、高浜町が開催しました、小さな海の町がお届けする今日だけの遊べる映画館、誰かの人生の片隅にこの町高浜町での思い出を残す、人と海と町が交わり合うこの町でしかできない1日限定の野外シアターイベントです、ということでね、実はこの後6時から夕方6時からですけれども、映画の開催があるんですね。でそのね、スクリーンもね今ビーチに設置されております。これも高浜町のね若い方たち有志の皆さんによる設営ということでね、高浜町の若い皆さんとっても元気があってなんか頑張っていらっしゃるなっていうね感じがいたします。お店の方もねたくさん12時から、オープンしておりましてね、いろんなお店が出店しています。キッチンカーもありますし、屋台、飲食の屋台もありますね。それから、雑貨の店舗さん、それから、あれですね、古着屋さんとかね、小物類、小物って古道具とかね、ああいうものもたくさんありますね。でね、その一つ一つがとってもね、おしゃれなんですよね。私さっきね、陶器のね、お店見て、すごい可愛いお皿があってね、わ欲しいなと思ってたんですけれどもね、舞鶴なんかでねフリーマーケットやイベントがある時のお店のラインナップとはねまた全然違ってね、目新しいお店がたくさんあって、本当にね見てるだけでも楽しいし、すごく欲しくなるっていう感じでございますね。それから舞鶴でおなじみの、出店者の方もいらっしゃいますね。舞鶴からお越しになってるのはもぐもぐさんですね。今日はブイヤベースを、出品されてるようですね。他にもスペシャリティコーヒーとかね、後でいただいてみたいなと思ってますけれどもね。それからホットドッグなんかもありますし、ホットドッグはねなんかスクールバスみたいなのでね、キッチンカーにして来られてますね。他にも 鯛だしラーメンとかね、気になるものがたくさんたくさんあります。この後飲食屋台はキッチンカー、マーケットは6時30分までの営業となるということですね。そして、映画の上映は午後6時から、そしてね、ビーチでは子どもコンテンツがこちらも6時半まで開催されていますね。で、子どもコンテンツ何かと言いますとね、お子様家族みんなでお楽しみいただける子どもコンテンツ、子どもたち集まれということでね、お祭りでなんかでね、おなじみの9種類のゲームで遊べる子どもコンテンツです。さっきねちらっと見てきましたら、何があるんだろうなと思ってね見てきました。スーパーボールすくいですとかね、水鉄砲の射的で、パターゴルフ的なもの、私がねちょっとね今砂浜までね行けない格好をしてしまってきてしまったんで近くに行って見れてないんですけれども、あとね宝探しとか、それから輪投げ的なもの、すいません的なものばっかりでね、それからフリーエリアというのがありましてね、砂遊びができるみたいですね。なんかねバケツとかにこう砂をね入れて、なんて言うんでしょう、こうひっくり返してプリンとかね、子供の時よくやったと思うんですけど、ああいう感じで遊べるこうフリーエリアもありますね。最近のお子さんどうなんでしょうね、砂遊びをこう思いっきりできることってなかなかね、ないのかななんてね思うんですけれども、今日朝来た時にですね、ビーチにこうゴミとかね危ないものが落ちてないかなっていうのをねスタッフさんたちが確認しながら、拾っていらっしゃいましたので、安心してお遊びいただけると思います。子どもコンテンツこの後6時半までね開催しておりますので、皆さんご家族連れでぜひお越しいただけたらと思います。この時間はゆうさいくんツアーでおなじみのコスモ環境観光の提供でお送りしています。さあそんなね朝の雨嵐のが嘘のようなこのいいお天気、誰が持っているのかな、きっとねいろんな思いを持ってこのイベントを作られた皆さんの気持ちが晴れにさせたんだろうなと思うんですけれども、現在の高浜市の気温16度ということでね、やっぱりいくら日が当たって暖かいとはいえ16度ということなんでね、暖かい格好をしてお越しいただきたいですね。それから夜ですね、その映画上映、やっぱりね寒くなると思います、ビーチなんでねだいぶ寒いと思いますので、これでもかというほど暖かい格好でお越しいただきたいと思いますよ。さあそんなわけで、私若宮海水浴場初めてね、訪れたんですけれども、いいですね。ぐるーっとこう入江っぽい人工ビーチになりますね。なんか釣りとかもできるんですね。反対側は釣り公園になってますね。本当に海からのすぐ横なんでね、海からで遊んでいただいて若宮海水浴場にも寄っていただくという感じでもね、いいと思いますしね、波の音がねやっぱり素敵ですね。波の音ってこう一定の大きさじゃなくてね、たまにちょっと大きいのが来たりしたらザバーンってね、大きい音が鳴る、こう波の音をバックに放送をお送りするっていうのもねあんまりないことだなと思ってね、聞こえますかね、聞こえないですよね波の音はね。はい、すいません、私はいいですねこのね波にザバザバと揺られながらということでね、今日はね一応ビーチで聞くといいかなっていうね、海を彷彿させる曲っていうのをねちょっと選んでみましたので、よかった、晴れてよかったと思ってね、雨嵐の中で聞くのはちょっとまた感じが違うなっていうね思うところがあります。今お聞きの放送は 77.5MHz FM 舞鶴マリンステーションが、日本海シアターの会場からお送りしています。さあということでね、ゲストにお越しいただきましたのでご紹介したいと思います。 株式会社町から遠藤光さんお越しいただきました。遠藤さんよろしくお願いいたします。はい、すいません遠藤さん、じゃあ自己紹介を簡単にお願いいたします。
今僕は地域おこし協力隊という制度で高浜町に来てるんですけど、はい、高浜のこうイベントのことだったりとかっていうのをこう企画したり運営したりしてるっていう仕事をさせてもらってます。
あ、そうなんですね。はい、はい、ということで、じゃあ、 今回の今日の日本海シアターを企画運営されているということで、はいはい、まずお天気になってよかったですね。
あ、本当良かったです。ちょっと最初は雨パラパラしてて心配だったんですけど、
はい、良かったです。
はい、良かったです。気持ちいいですね。
ね、いい天気になって本当にそれ皆さんの思いがね、多分こう、はい、天気にさせたんだろうと、はい、さっき申し上げていたんですけれども、今日のイベントについてちょっと簡単に教えていただきたいんですけれども、はい、これ日本海シアターというのは要するに何なんですかっていう感じなんですけれども。
もともと最初に日本海シアターは今年の1月冬にやったんですけど、
はい、1月、うん、
はい、まあ、映画のイベントで、はい、まあ、高浜のこの海の上でこうでっかいスクリーンで映画を見たらこう大人も子供も楽しめるんじゃないかなっていうところからこう始まっていて、うんうん、はい、でそれにこう付随して子供のコンテンツだったりとかマーケットだったりとか、うん、こう大人も子供もまあ家族で来ても両方楽しめるっていう、こうイベントをこう目指して日本海シアターっていうイベントをやらせてもらってます。
うん、あ、そうなんですね。はい、まあ、一応映画のこう上映がメインで、あとプラスこういろいろアルファしていったという感じなんでしょうか。
そうですね、うん、まあ、最初シアターがメインという考え方ではないんですけど、うん、まあ、はい、やっぱこの海の上で大きいスクリーンで見るっていうのは結構みんながこう気になるいいコンテンツだなと思うので、
う
ん
う
ん、
そうですね、
こう最初の名前に日本海シアターっていう風な名前を付けさせてもらったんですけど、
うんうん、インパクトありますよね。イベントで日本海シアターって私初めて聞いた時、なんだろうってこう思いますもんね。
本当ですか、うん、ありがとうございます。まあ、高浜日本海側なんで、
うん、そうですね、
まあ、日本海を、まあ、いろんなところで高浜だけじゃなくてもどんどんできてたらいいなっていう思いを込めて作りましたね。うん、
なるほど。で、今回2回目ということなんですが、はい、1回目が1月、それも屋外でのこ
う
上映会だったんですか。
そうですね。
はい、どこでやられたんですか。ちなみに
白山公園ってすぐ近くの、はい、ところでやったんですけど、
あそこも、まあ、海辺、
そうですね、
といえば海辺ですね、
はい、海になんか挟まれてるような場所
ですよね。
はい、
1月って寒かったんじゃないんですか。
めちゃめちゃ寒かったです。準備がすごく大変で、
準備も大変だけど、はい、見てるお客さんも寒いですよね。
でしかも1月の夜なんで、
うん、それは雪降らなかったですかって感じですね。
その1月の時は準備の時はずっと雪で、うん、でも当日だけ奇跡的に晴れて、すごい、それはいい思い出ですね。
遠藤さん持ってらっしゃいますね、何かね。
僕が持ってるのかどうか分かんないですけど、
皆さんが持っているのかもしれない、ね、ということで、
はい、
あ、お仲間の皆さんですか。
そうです、彼らと一緒に、
あ、どうぞどうぞ、よかったら一言ね、皆さんどうぞどうぞ。
結構日本海シアター自体も、運営スタッフは、こう年に1回高浜にこういうイベントでみんな仕事で遊びに来れるようにっていうのも込めてやってるんで、彼は東京から来てたりとか、
さっき DJ をねされてた方ですね。
DJ を、はい、DJ でみんなに多分今日こう最初に知ってもらったんですけど、もともとの仕事は、映像をやってます。
あ、映像クリエイターでいらっしゃるんですね。すごいですね。
は
い、
日本海シアターのその広告の動画とか、はい、そのまとめた動画みたいなの全部撮ってもらっていて。
あ、そうなんですね。
はい、で今回も彼が動画撮ってくれて、うん、準備からずっと撮ってくれてるので、今回も面白い映像ができるんじゃないかなと思ってます。
お名前を伺ってませんでした、すいません。
山下と申します。
山下さん、はい、はい、
高浜はまあ綺麗な場所なんで、こう仕事っていう、例えば、あ、聞こえますか。
はい、
まあ、コウ君、僕コウ君って呼んでて、はい、でコウ君にこう仕事としてこう映像を頼んでもらって、僕まあ東京から、うん、来てるんですけど、こう来る理由がこうできるっていうのがすごい嬉しくて、うん、で毎回こう来たいなと思っててもどうしてもこう来れない時とか、
はい、
やっぱこう仕事ってなるとこう予定も空けられるしみたいな、う
ん、あ、なるほど、
うん、すごいこう呼んでもらって嬉しくて、でやっぱ綺麗な 空気、雰囲気が良くて、今回こうイベントもすごいいい感じなん
で、そうですよね、そ
う、なんかこういう場にこう呼んでもらえて嬉しいなっていうのがすごいあって、うん、
あ、大丈夫です、はい、高浜どうですか、いかがですか、初めてではないんですね。いや、
僕は、3回目とかです。
あ、そうですか、はい、もうじゃあ高浜については詳しくなりましたか。
ちょっとずつ詳しくなっていきます。
よかったらちょっと足伸ばして舞鶴にもお越しいただいたら、うん、はい、ぜひスタジオにも遊びに来ていただいて、いろんなお話とコーチの話をね、コーチの話をね、先ほど伺いしたら高知県ご出身ということでね。私大阪じゃない、高知生まれなんですよ。
あ、そうなんですね、
うん、で高知のどちらですかみたいな話でちょっと盛り上がったんですけれど、はい、まあ、どちらも海辺の、うん、海辺つながりということでね、はい、はい、やっておりますけど、山下さんありがとうございます。この後もよろしくお願いいたします。はい、ということでね、映像クリエイターの山下さん、うん、お話を伺いましたけれども、何でしたっけ、そうそうそう、で映画の、ね、お話なんですけれども、はい、その1回目は何の映画上映されたんですか。
1回目はシングっていうアニメの映画流しましたね、
はい、で今回はララランドっていうことなんですが、はい、なんでこう選ばれたのも遠藤さんですか。
あ、そうです。
また今回なぜララランドにしようと、
前回結構シングを選んだ理由としては、結構こうお子様向けの子供がこうずっと見れるようなものっていうのでセレクトさせてもらったんですけど、うん、やっぱこう大人も子供も楽しめる方がいいかなっていうので、うん、僕ララランドっていう作品好きだったので、うんうん、こう今回こう、まあ、ララランド物語も面白いんですけど、音楽とか、はい、あと踊りとかをこう、うん、目でも楽しめるので、
そうですよね、
こうこの海のバックでスクリーンで見れたら面白いだろうなと思って、う
ん、いいですよね、絶対盛り上がると思うんですよね。
楽しみです。天候がこのままいいままだったらいけるんですけど、
今日はもう大丈夫です、遠藤さん持ってらっしゃるということでね。はい、そしてこの出展者の皆様も、はい、遠藤さんがお声かけられてという形ですか。
はい、そうですね、基本的に、
はい、なんかすごくおしゃれでね、個性的な方が多いなという気がするんですけれども、うん、はい、皆さん高浜いやその近辺でまあ、ご活躍中の方々なんですかね。
高浜とかその近辺の方ももちろんいらっしゃるんですけど、はい、それ以外の遠方の例えば福井の嶺北の方から来てくれてる方とか、
ね、
京都から来てくれてる方もいらっしゃいます ね。結構全国とか遠方からも来てもらってます。
なんか高浜町の若い方ってすごい頑張っていらっしゃるなっていう印象が私ありまして、はいはいはい、またなんか舞鶴の方々とはちょっと雰囲気が違う感じがするのはなぜなんだろうと、遠藤さん理由わかります。
でも今回この、うん、まあ、日本海シアター一緒に僕は企画とあとこういうブッキングとかやらせてもらってるんですけど、
はい、
空間の施工みたいなのは舞鶴の子にやってもらっていて、
うん、そうなんですね、舞鶴、
はい、
の方も
子なんですけど、舞鶴、うん、の若い人も面白いと思うんですけどね。
そうなんですね、
いろいろできる場所が高浜多いから、はい、そう見えるだけで、
そうなんでしょうか、
面白いことやってる人は舞鶴にも多分たくさんいると思います。
うんうん、まあ、舞鶴とか高浜とかね、そういうわけ隔てなくこう楽しく ね、
はい、
一緒に協力して、
はい、
作り上げていければいいなと思いますけれども、はい、今後こう日本海シアターどういう感じにしていきたいなとか、うん、遠藤さん自身の思いっていうのはどんな感じですか。
まあ、ゆくゆくの話ではなく、次の目標はこのスクリーンをもっと大きくしたいっていうのが、
はい、大きくしたい、はい、あれでどれぐらいの大きさになるんです。
あれが今3メーターかける5メーターぐらいの大きさなんですけども、
インチで言うとどれぐらいなんだろう。
インチはちょっと
分かんないですね。
でも本当に映画館の多分スクリーンとかなんかもっと大きくて、
で、
もう普通のプロジェクターじゃなくて映写機みたいので多分流さなきゃいけないっていうのがあるので、そんぐらいなんかこう本格的に外でできたら面白いだろうなって思ってます。
はい、今スクリーンの前には、ね、席が設置されておりまして、
はい、
何人ぐらいご覧いただけるんですか。
まあ、下の座席も含めて全部で50人ぐらいは見れるかな
っていう。50人ぐらい、まあ、
まあ、うん、 入場料とかそのチケットとかもないですので、はい、どこで見ていただいても基本的には大丈夫なんですけども、ね、うんうん、席は大体50席ぐらい用意しています、はい、
まあ一般的にこう正面から見ようとしたら大体50席ぐらいで、はい、その周りでまあ立って見ていただいてもいいし、うん、っていうね、裏から見たらなんか映るんですかね、ちなみに
裏は映ってますね、
あ、映ってるんですね、じゃあ、反転した映像が見れるというか、それも面白いっていうね、マニア向けかもしれませんけどもね、はい、どこからでもお楽しみいただけますね、はい、そのララランドは18時からということでね、特に入場料とかね、チケットとか必要ありませんので、舞鶴でお聞きの皆さんも今からお越しいただいても全然間に合いますのでね、ぜひお越しいただきたいと思います、最後になります、遠藤さん、ラジオお聞きの皆さんにメッセージありましたらよろしくお願いします。
今回無事晴れて開催できているので、はい、ぜひ皆さんも遊びに来てください。一回こう高浜の海と、なんかこう今高浜で活動している人たちの姿を見てくれると嬉しいなと思います。
はい、ありがとうございました。今日は遠藤光さんにお話を伺いました。遠藤さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、この時間は福井県高浜町の若宮海水浴場で開催されています日本海シアターの会場から FM 舞鶴が公開生放送でお送りしております。七子ウィークエンドブラス特別番組 FM 舞鶴公開生放送、本日の担当は FM 舞鶴パーソナリティ奥野あかりがお送りしております。さあ、ということでね、主催者の遠藤さんにもお話を伺いまして、若宮海水浴場でまったりとお送りしておりますけれども、いや本当にね、暑いぐらいの天気になってきましてね、来場者の方々もそれぞれにね、思い思いに過ごしていらっしゃいますけれどもね、この後マーケットはですね、マーケットと飲食屋台、それからキッチンカー、午後6時30分までです。上映会、ララランドの上映会は午後6時スタートとなりますね。舞鶴でお聞きの皆さんも今から来ていただいたら全然間に合いますのでね、お越しいただければと思います。この時間は福井県高浜町の提供でお送りしております。さあ、ということでね、放送の私の声とね、波の音聞こえるかなどうかなって感じなんですけれども、別に音楽がね後ろで聞こえると思うんですけどね、ちょっと遠くに聞こえる感じなんでしょうかね、DJ ブースがございましてね、先ほど、ちょっと出演してくださいました映像クリエイターの山下さんも、機材を持ってこられて、東京からね、機材を持ってこられてこう DJ プレイされているということで、3人ぐらいいらっしゃるのかな、交代交代でね、素敵な音楽、それぞれ思い思いの曲流していただいておりますけれどもね、 FM 舞鶴でも先ほどお聞きいただきましたのはサザンオールスターズの海ということでね、今日は私が海をイメージして選んだ曲、まあ、そのまんま海なんですけれどもね、とっても今日の、静かな海にぴったりの曲でございましたけれども、いかがでしたでしょうか。さあ、ちょっとね、今日6時から開催のララランドのお話したいと思いますよ。さあ、というのもね、私 FM 舞鶴1、2を争うほどの映画好きを公言しておりますけれどもね、月曜日の晴れのち775、12時からの番組なんですが、そちらでは、映画ホリックのコーナーということでね、私が見た映画で、おすすめの映画、そうでない映画もすべてひっくるめてご紹介する、あかりの映画ホリックというコーナーをね、勝手にやっておりますぐらい映画好きでございましてね、ララランド見ましたかということでね、このお話があってから見ました。はい、ララランド第89回アカデミー賞最多6部門受賞のララランドですけれどもね、主演がライアン・ゴズリング、エマ・ストーンですね、ライアン・ゴズリングはディズニーシリーズ子役時代からの人気者でございますけれども、ライアン・ゴズリングはこれでゴールデングローブ賞主演男優賞ですね、で相手役のエマ・ストーン、女優になりたい、女性エマ・ストーン可愛いですね。エマ・ストーンはアメージングシリーズのスパイダーマンで、ヒロイン役、 そしておなじみのエマストーンです。名前が似た人にねエマ・ワトソンがいますね。エマ・ワトソンは違いますよ。エマ・ワトソンはハリーポッターでございますね。ハーマイオニーの方です、じゃなくてエマ、あれエマストーン、そうエマストーンの方ですね、はい。エマストーンはこのララランドで、アカデミー賞主演女優賞受賞しましたね。とってもいい映画ですね。最初の、ロサンゼルスでの長回しのねワンショットのシーン、オープニング、すごく有名なシーンなんですけども、あんまりね映画の話喋らないようにしますのでね、ネタバレになるようにしますので、これがね本当に素晴らしいですね。で、まあ、ミュージカルなんでね、こういうなんかハッピーでこう楽しいミュージカルなのかなってオープニングを見て思うんですが、本当最後まで見ていただくとね、切ないラブストーリー、なんですね。ものすごい、あんまり言わないでおきましょうか、はい、ものすごくいい映画ですのでね、波の音をバックに、裏から見るのもよし、前から見るのもよしということでね、裏からも見れますのでね、反転映画を見るというのもなかなかないあれかもしれないので面白いなと思いますけれどもね、はい、そういうのもちょっと楽しみつつ、見ていただけたらと思います。ララランドまだ見たことない方も、もう見た方ももう一度もう二度もう三度見られてはいかがでしょうか。本当にねいい映画だと思いますのでね。ちなみにララランド、タイトルの由来はもうハリウッドロサンゼルスの、物語だから LA のララランドね。それからなんか思い通りにいかないとかね、そういう意味の英語でもあるそうですね。知らなかったなと思います。ララララランドではございませんよ。ララランドでございます。ララランド上映は18時からです。そしてねここは海からの近くにありますということね、オープニングで申し上げましたけれども、せっかくなんで海から情報もねちょっとご紹介しておきたいと思います。海からちょこちょこねイベント、面白いイベントやってますね。この間はあれですね、写真をの撮り方講座、ミニ講座みたいなのねランチ付きでやっていらっしゃったりしますし、平日限定ランチっていうのもあるということでね、こちらもぜひお越しいただいてお楽しみいただきたいんですけれども、ちなみにねお昼私、海から食堂さん寄らせていただきましてね、初めて海鮮丼いただきました。めっちゃ美味しかったですね。これでもかというぐらいね魚が乗っておりまして、それからあら汁がついておりましたね。美味しかったです。本当にビールはないんでしょうかみたいなね感じでございましたけれども、やっぱり海の町高浜町ということでね、魚美味しかったですね。魚の臭みが全くなかったですね。本当に食べやすい。わー、こんな魚お刺身珍しいなと思いましたけれどもね、他にもたくさん素敵なメニュー、美味しいメニューがありますので、ぜひ海から食堂お立ち寄りいただけたらと思います。そしてですね、高浜町には海からだけではございませんね。舞鶴から高浜に向かってくる一番最初に、看板が出てくる青葉さん、違います、青葉山ハーバルビレッジがありますね。ここからもね青葉山が見えるんですよね。後ろのやつかなとかね、青葉富士とか言ってね言われてて、後ろの山がとっても綺麗な形だから多分あれが青葉山なんだろうと舞鶴から来た私は思うんですけれども、間違ってたらごめんなさいということでね、青葉山、あ違います、青葉山ハーバルビレッジでもいろいろなイベントを開催していますね。例えば漢字庵国際アート展が開催中ですね。13日まで、漢字庵にて開催中でございます。渋いですね、かっこいい。そしてそれに合わせてアートワークショップの参加者も募集しています。 青葉さんハーバルビレッジでアートワークショップイベント開催です。これは11月12日はステンドグラスのワークショップ、講師は造形作家の松浦司さんによるステンドグラスのワークショップですね。そして13日日曜日は、サイアノタイプ、サイアノタイプご存知ですか。これ青写真ということだそうですけれども、このワークショップですね、青葉山で見つけたものや好きなものを使って180年前に発明されたサイアノタイプの世界を楽しもうということで、私サイアノタイプという言葉自体初めて聞きましたけれどもね。講師はシュバーブ・トムさん、写真インスタレーションの作家でいらっしゃいますね。いずれもどなたでも参加できますが、定員の制限がありますので、お申し込みお問い合わせは青葉山ハーバルビレッジまでお願いいたします。電話番号が 0770-50-9012 0770-50-9012 ですね。はい、青葉山ハーバルビレッジも素敵ですね。本当に素敵な施設がねたくさんありますね。もう一つご紹介しておきましょうね。若狭高浜漁港の水揚げの近況というのがね出ておりました。これは、海からのインスタグラムでございますけれども、こちらに出ておりましたのが、今はカワハギが多く上がってるんですって。その中でも小栗ってご存知ですかね。ちょっとこれ後で説明しますね。で、この時期にしか上がりませんが、小栗の桜干しは大人気商品だそうです。秋のこの時期だけのものなので、それほど大量に作ることができませんので、見つけたらラッキーということだそうですよ。お買い求めの際はですね、海からすぐ横の加工場直売所、刃元加工販売所というところがあるんですね。そちらでお求めくださいということで、要はあれですね、カワハギの紐の桜干しだからみりんを塗って甘く干すやつですね、多分ね。で、小栗、私知らなかったんですけど、皆さんお聞きの皆さんご存知ですか。小栗って何かなと思ったら、カワハギの丹後地方での方言だそうですね、小栗ってね。で、丹後地方ではウマヅラハギですとかカワハギを小栗と呼ぶそうですね。これ知らなかった、めっちゃ勉強になりましたね。ウマヅラハギと普通のあのカワハギっていうのはまた全然違うものですね。あのウマヅラハギはその名の通り顔がこう長いんですけれども、どっちも美味しい、普通のねカワハギもね美味しいですね。まあ釣り人からしますとカワハギというのはね、下道の代表、下道ってひどいですね、言い方ね。自分がこうターゲットにしている魚以外の、釣魚、釣れた魚は下道なんてね呼びますけれどもね。でも下道と呼ばれるカワハギもとっても美味しいんですよね。今の時期からはカワハギの肝なんてはもうね、日本酒がなくては食べれないと、お酒の話ばっかりで恐縮でございますけれどもね。はい、そんな、カワハギの小栗の桜干しが、海からすぐ横の刃元加工販売所にあったらラッキーということでね、私もちょっと覗いてみたいなと思っております。はい、じゃあ今日はね、会場にお越しになっているお客様にお話を伺ってみたいと思います。もう一歩二歩前へお越しいただいて、どちらから来られましたか。
高浜町です。
地元なんですね。はい、皆さんご家族、ご近所さんとお友達とということで、お天気なんて良かったですよね。朝めっちゃ雨降って寒いし、どうしようかなと思ったんですけれども、はい、2人同級生、
はい、小学校4年生の、
あ、そうなんです、
学校が一緒なんです。
今日のこの日本海シアターイベントはどちらで聞かれました。
学校からプリントがもらってきて、はい、
なイベントあるんやということで、映画まで見られる感じですか。
ちょっと夜やから子供もおるしね、はい、
いけませんもんね、はい、そこまではなかなかですけれども、今日はゆっくりということで、なんか面白いもありました？
今来たばっかりなんです、まだ、はい、
今来たところで声をかけられてしまったということです、すみません、もうじゃあお昼とかはもう召し上がって、
お昼済ましてきたんです、ちょっと散歩がてらに、はい、
一番向こうとかでね、まあ、女の子はあんまり興味ないかもしれないですけれども、新幹線乗車体験みたいなのができるんとかもあるんですけれどもね、
じゃあちょっと見に行ってみます、はい、
無料で乗れるということなので、
はい、
これね、ラジオ FM 舞鶴といいまして、舞鶴の方とあと、京都市内にも流れる時もあるんですけれども、皆さんにこう高浜町はこんないいとこですよっていうアピールとか何かあります？
高浜町
の好きなところ、
海が綺麗なとこですね。
はい、子供たちは学校でビーチマラソンとか海を走ったり、
それはちょっと都会の、ね、子供たちには体験できないことだと思いますよね、
はい、そうですね、こうやって天気が良かったらぐらっと海まで散歩っていうの
も、そうですよね、なかなかいい贅沢な環境だと思います、はい、いや、今日もゆっくり楽しんで帰っていらっしゃってください、どうもありがとうございました、はい、ということでね、会場にお越しの親子連れの方にお話を伺ってみました、はい、ということで、この時間 FM 舞鶴お聞きの放送は 77.5MHz FM 舞鶴マリンステーション京都です。この時間は福井県高浜町の若宮海水浴場で現在開催されています日本海シアターの会場から公開生放送でお送りしております。さあ、この後もね、マーケット飲食屋台は午後6時30分まで、上映会は午後6時スタート、本日の上映はララランドですね、舞鶴の皆さん今からお越しいただいても、もう全然間に合いますのでね、ぜひご家族お友達とご一緒にお越しください、ね、もう一度何があるかというのをね、ざっとご紹介しておきます、お子様たちのためにビーチでは子供コンテンツ、9種類のお祭り遊び、お祭りゲームが、ございますね。スーパーボールすくいですとかね、水鉄砲による射的、それからパターゴルフ的なものもありますし、宝探し、何かね、楽しいものがもらえるような感じですね。それから輪投げ的なもの、フリーエリアでは砂遊びをお楽しみいただけますのでね、ちょっと汚れてもいい、土が入っても大丈夫な格好でね、来ていただいたらいいかなと思います。そして先ほどね、インタビューの中でもご紹介しましたミニ新幹線のぞみかな、 N700系って書いてありましたけれどもね、ミニ新幹線乗車体験がありますね。この FM 舞鶴がありますブースの全く反対側になるんですけれども、なんかね、夕日駅って書いてあるね、こう何が、なんていうんですかね、ゲートがあるんですね。そこのところにね、新幹線乗車体験、ミニ新幹線乗車体験ございます。こちら無料でね、ご利用いただけますので、ぜひご利用くださいね。それからですね、飲食マーケット、それから、キッチンカー、約30店舗ございますね。なんかね、面白いのもありましたよ。箸巻きっていうね、食べ物があって気になってたんですけれどもね、お箸に巻いてあるのかな、うん、それからシフォンケーキ、シフォンケーキのお店とかね、スムージー、それから、おなじみのハンバーガー、ホットドッグ、プリン、それから、クラフトビールもありましたね、気になりました。それからマフィン屋さんでね、揚げたてポテトチップスなんていうのもありましたね、はい、いろいろ お店たくさん出店しておりますので皆さんぜひお越しください。さあ、小さな海の町がお届けする今日だけの遊べる映画館、誰かの人生の片隅にこの町高浜町での思い出を残す、人と海と町が交わり合うこの町でしかできない1日限定の屋外シアターイベント、日本海シアター、今日は、福井県高浜町にあります若宮海水浴場から FM 舞鶴がお送りいたしました。本日の担当は FM 舞鶴パーソナリティ奥野あかりでした。またお会いいたしましょう。